Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース空海 IT ニュース1953回、10月17日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってくる気配がありません。まあ、スキちゃん月曜日をね有給取ってるんで、その関係で遅くなるかもと朝の時点で言ってたんですけどもね、多分そのパターンかなと思ってますけど、はい、お散歩さんこんばんは。あ、ケイちゃんもこんばんは。今日は大きなニュースがポンポンと入ってましたね。即位の礼の祝賀パレード延期、22日の火曜日に行われる予定だったパレードが延期になるってことなんですけども、あれ祝日も延期になるのってねちょっと思ったんですけどもね、どうも祝日は延期にならないらしいですね。パレードは延期だけども祝日はそのまま、はい、私はちょっと安心しましたけどね。自動車業界はね基本的に土日月火の4連休になってるんですよ。まあ販売は違うんだと思うんですけどね、製造関係のどこはトヨタがそういう休みにしてるんで、各メーカー右に習いでね4連休、まあそれもあってね augm に行ってみようかというね風に思いついたんですけどもね、今日になって火曜日休みじゃないよ仕事だよなんて言われたらどうしようかなと思ってたんですけどね、はい、ちょっと安心です休みすぎ、まあいいんじゃないですか、たまには。はい、まあ祝日が動かないのはなぜかというと、祝日の定義の中にパレードが含まれてないかららしいんですよね。これ去年できた法律ですけども、休日とする日の特定ということで、天皇の即位の日、2019年5月1日および即位礼正殿の儀が行われる日10月22日は休日とすると、この法律の規定は皇室典範特例法第2条の規定による天皇の即位に関して適用するということでね、ここの中にパレードがあるから休みってことはね一言も書いてないんですよ。なので、祝日は動かないと。ちょっと安心をしましたけどね、アプローチに速報が流れてきた時にはマジかって思ったんですけどもね。そしてもう一つでかいニュース、 東京オリンピックのマラソンと競歩、札幌へ移ることが確定しましたね。まあでも8月の札幌って今年とか30度超えもあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ東京よりは涼しいのかな。まあ走る選手にとってはね、その方がいいんだろうなと思うんですけども、問題は今からコースとか作れるのかっていう感じがするんですけどね。まあ毎年、札幌マラソンじゃない、北海道マラソンってのは行われてるんで、まあ全くゼロのとこからのスタートではないと思うんですけども、ただ、出発点、ゴール地点、まあゴール地点お客さん入れなきゃいけないんですよね、多分。で、どうも札幌ドーム、ここを使うしかないんじゃないかと。で、マラソンの中に、この札幌ドームは含まれないらしいんですね、コースの中に。なので、コースの変更が必要ってことになってくるんでしょうね。あと、すでに当選したマラソンのゴール地点、新国立競技場のチケットを取った人の扱いをどうするかって話ですよね。チケット当たった人には北海道までの航空券は出せんわな。新幹線代も出せんわな。はい、まさにケイちゃん見に行けるんじゃないですか、マラソン。一緒に走ってもいいかもよ。S さんこんばんは。ケイちゃんみんなマラソン見に来てね。帰りは旭山動物園に寄るのもいいか。いいね。まあ IOC ごねてごねて通しちゃったみたいですね。これ JOC の会見だったかな、10月の初めぐらいに話があったってことですけど、絶対嘘ですよね。もっと前から話はあったんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあマラソン北海道に札幌に移動だよと、まあマラソンと競歩ですかね。タバタドタバタ、多分ボランティアもマラソン用のボランティアっていうのはすでに決定してるんじゃないかなと思いますけど、この人たちを北海道に連れていくわけにいかないですよね、多分。その辺位置から全部段取りし直しってことになるのかな。まあ国立競技場の建て替えのあたりからドタバタが続いてますからね、どうなることやらって気がしますけども、はい、で明日は天気が若干崩れてくるんですよね。19号の被災したとこにも雨が降るんじゃないかと、二次被害が心配されますけどもね。なんかテレビのニュースで見てる限りでは決壊した堤防もある程度こう、まああれ一級河川ばっかりの話なんだろうな、国が主導して堤防の復旧も行われているようですけども、まあ二次被害にならないことを祈りたいと思いますね。はい、昨日もの配信の最後でちらっとお伝えしましたが、今週の空海 IT ニュースは今日が最後です。明日はそれこそ明後日朝早起きなんでね、5時半の JR に乗らなきゃいけないんで早めに寝ますよ。寝坊したらシャレになりませんからね。というわけで今週最後の配信ですので、よろしくお願いしたいと思います。 はい、それではまず最初のニュースからいきましょうかね。あ、そうか、リンク僕がコピーしなきゃいけないのね。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は、台風関連のニュースから、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東海中央本線を迂回する見延線の臨時列車を追加という記事が上がってました。 JR 東海は台風19号により発生している JR 東日本管内の中央本線の高尾駅から大月駅間の運休を受けて見延線で臨時列車を運行していますが、10月17日から臨時列車の追加を実施するということだそうです。あ、実施するじゃなくてもう実施してるんですね。17日からだから今日からですね。同社では16日に甲府駅と見延駅間で朝と夜の時間帯に1本ずつ臨時列車を運行していましたが、明日17日からは当面の間甲府駅から富士駅間で朝の時間帯に上り2本、昼の時間帯に上り1本、下り2本、夜の時間帯に下り1本を増強しますということですね。はい、高尾月駅間はまだしばらく、復旧のめどがつかないということなんでね、迂回をして列車を走らすということらしいですね。まあ、なかなか大変ですよね。道路もでもだいぶ復旧してきてるのかな、あの大きな道路は。ハムトンクさんこんばんは。ただいま台湾に行くべく成田空港でチェックイン待ち。はいいですね、台湾。のぶすみさんこんばんは。オリンピック真夏にやるのが悪い。東京オリンピック開催される感じがしないのですが。まあもともと夏に持っていったのは IOC ですからね。まあ IOC に、振り回されてるって感じがしなくもないですよね。はい、それでは次の記事ですが、こちらは、台風とは関係ない鉄ネタですね。あ、間違えた。間違えたっていうのはこっちの話ですから別に気にしないでくださいね。はい、はい、続いてもトラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本2020年秋導入の新観光列車名はエトセトラという記事が上がってました。JR 西日本は2020年10月から展開する瀬戸内広島ディスティネーションキャンペーンに合わせて導入する観光列車の名前をエトセトラにしたことを発表しました。このエトセトラローマ字ですね。あ、ローマ字読みでもないか。ETSETORA、エトセトラで、これ頭文字の ET とケツの RA は小文字で、真ん中の4文字が 大文字というね名前になってます。キハ47系2両編成のエトセトラは呉線、山陽線、これは宮島口から尾道までを運行予定と、外観は瀬戸内海の青や海岸線から見える波の白といった瀬戸内を表現しているということはそうですね。このエトセトラ語源はラテン語のようですね。 その他いろいろ、とうとうという意味があるということで、瀬戸内が次から次に紹介したくなる魅力にあふれていることから、さらにえっとは広島弁でたくさんの、多くのという意味を持っていることから、えとせとらでえっと瀬戸内の魅力を感じてほしいという思いを込めて命名したということですね。これ記事の下の方に1号車の内装の予想図ですねついてますけども、片側は向かい合わせの席で、もう片側は、これ海側の方かな、窓の方にシートが向いた状態の、まさに瀬戸内海を見ながら走れるという感じの列車の内装にどうもなるようですね。山陰線は今水風ってのが走ってますね、観光列車。多分こちらも水風のように車内で食事とかできるような感じになるんじゃないかなと思いますけどもね。2020年10月から運行ということだそうです。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iOS のバージョン別シェアの最新情報を公開、iOS13 は 50% にという記事が上がってました。本日 Apple が開発者向けのサポートページにて最新の iOS のバージョン別シェアを公開しました。シェアは全てのデバイスと過去4年間に販売されたデバイスの2種類のシェアが公開されており、全てのデバイスでは iOS13 は 50%、iOS12 が 41% となっているということですね。で、過去4年間に発売されたデバイスでは iOS13 が 55%、iOS12 が 38% となっていますと。どちらも現地時間2019年10月15日に App Store にアクセスした iOS デバイスのデータをもとに算出されたものということだそうです。また同時に iPadOS のシェアも公開されていると。全デバイスのうち iPadOS を利用しているユーザーは 33% ということだそうですね。はい、シェアの数字っていうのは今までも何度か公開されてましたけども、今までは全デバイスのシェアしか発表してなかったんじゃないのかな。過去4年間に発売されたデバイスっていう項目は今回初めてじゃないのかなと思うんですが、私の気のせいでしょうか。まあ、全デバイスってどこまでを言うのかですよね。でもこれ実際に App Store にアクセスした iOS デバイスのデータが元ということは、休眠中の iOS デバイスは当然数に含まれないってことなんでしょうね。はい、まあ、約半数の人はもうすでに iOS13 にして、動かしてますよということのようですね。はい、それでは次の記事も気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル10月20日にアップストアコネクトのメンテナンスを実施へという記事が上がってました。本日アップルが開発者に対し現地時間10月20日午前6時からアップストアコネクトのメンテナンスを実施することを案内しています。 日本時間だと10月20日22時から開始されるということで、最大で8時間にわたって実施される予定とのことだそうですね。過去にもアップストアコネクトのメンテナンスっていうのを紹介した気がするんですけども、その時ってメンテナンス終わった時に料金が上がったり下がったりしてなかったですかね。まさか今回もアプリの料金が変わるのかい、違うのかい、ただのメンテナンスなのかい。日本はこの間上がったばっかりですからね。まあお値段上がるとここには書いてないので、アプリのお値段は変わらないと思いますが、このメンテナンスによってもしかしたら上がるかもしれない。なので、買おうかなやめようかなと考えている方、20日までに買っといた方がお得になるかもしれませんよ。これは私のあくまでの予想ですからね。下がる可能性もあるんでね。でも日本の場合この間上げたばっかりだから下げることはないかなっていう気がしなくもないですけども。アメリカンさんこんばんは。それでは次の記事ですよ。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事ですね。エンガジェット日本語版にあった記事です。 iPhone XS が格安 SIM に進出、マイネオが取り扱いを発表という記事が上がってました。MVNO のマイネオが iPhone XS、XS Max、XR を11月1日に発売します。今までは型落ちの iPhone を扱うことが多かった MVNO なんですけども、マイネオさん1世代前の XS シリーズ販売を開始するということはそうですね。多分 MVNO の中で一番新しい機種になるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、従来は SIM フリー版の iPhone を、まあ、Apple Store などで購入して SIM を挿入すれば、格安 SIM でも最新の iPhone を利用できるんですけども、今回マイネオさんが回線とセットで iPhone の販売することにしたということだそうです。お値段も出てますね。10S 64GB が一括払いだと97,200円、24回の分割払いだと4,050円、 10S の 256GB モデル一括払いだと111,120円、24回払いだと月4,630円、 10S Max 64GB モデルが一括払いで108,000円、24回払いで月4,500円、256GB モデル一括払いで121,200円、24回払いで、月5,050円。そして 10R 64GB モデルが一括が64,800円、24回払いだと月2,700円、128GB モデル、 10R は見頃はないんですね。64と128の2種類のようです。 128GB モデルが一括が69,840円、分割24回払いだと月2,910円ということだそうです。はい。で、これに合わせてマイネオはすでに販売中の iPhone8 そして iPhone SE に対し、 価格改定や容量の追加も発表していますと。iPhone 8 64GB モデル一括払いで 52,800円、24回払いで月2200円。 iPhone 8の 128GB モデルは一括払いで 57,840円、24回払いで月2410円。そして、SE 128GB モデルしかありませんけども、一括払いで 39,600円、24回払いだと月1650円ということだそうですね。ちなみに、8、それから 10S、10S Max、10R、 こちらは国内版の SIM フリーモデルだそうですけども、 iPhone SE に関しては海外版の SIM フリー iPhone になるそうです。MVNO で 10R も使えるよと。あ、 10R じゃない 10S Max 10R、 昨年のモデルですね、去年のモデルですけども、一緒に購入ができるようになるそうです。11月1日から。これなんかさ、すぐに在庫切れで入荷待ちになりそうな気がしなくもないな。それでは次の記事ですけども、こちらは iPhone マニアさんにあった記事ですね。昨日新聞がすっぱ抜いたという記事のメーカーさんが正式にリリースを出してきたというニュースです。 au アップグレードプログラムNX を11月に開始、割引を最大3分の1に縮小ということですね。KDDI は10月16日、端末代金が最大半額になると謳っていたアップグレードプログラム DX を見直し、割引幅を3分の1に抑えたアップグレードプログラム NX を11月1日から提供すると発表しましたということで、ドコモに習って3年の分割を組んで2年使ったら残りの1年はチャラにしますよということだそうですので、もし au で、半額サポートというか4年契約して、2年使って2年分チャラにしてもらおうと考えていらっしゃる方は10月いっぱいまでで終わってしまいますんで、急いで購入してくださいね。ソフトバンクはやっぱり半額サポートプラスじゃないや、名前変わったんだな、得するサポート、そのままどうも継続するようですんでね。まあソフトバンク、私は多分11月にならないと買えるに変えられないんで、11月かな12月かな、どっちだろう。ソフトバンクさん、もうちょっと頑張ってねという感じですね。ケイちゃん、エイトもっと安くなれ。まあ来年になったらまた安くなると思いますよ。それでは次の記事ですが、こちらはエンガジェット日本語版の記事ですね。はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。買い物サイトペイペイモール提供開始、 ZOZO など600ストアが出店という記事が上がってました。ヤフーは厳選した600のオンラインストアが参加する EC モール、PayPay モールの提供をウェブ、スマートフォンブラウザ向けに開始しました。Android、iOS 版のアプリの提供は10月末を予定していますということで、 ペイペイさん、モールを始めるよと、始めたよということだそうですね。ペイペイモールではヤフーが定める出店基準を満たしたストアだけが出店します。10月16日よりダイソンや化粧品のアットコスメショッピングなど約600ストアが順次出店します。今後はヤマダ電機、ロイズ、ファッション通販のゾゾタウンも出店予定ですということだそうですね。家電量販店だと小島、上新、野島、ヤマダ電機、家電メーカーではダイソンなど、ファッションではゾゾタウンなど、食品では松屋フーズ、ロイズなど、スポーツ用品だとスーパースポーツ、ゼビオなど、生活日用品ではロハコ、コスメ香水だと、アットコスメショッピング、アンフェア、違う、アンファ、ファンケルなど。アンファってなんだ、知らないな。ファンケルはなんかテレビの CM で聞いた名前だな。ゲームおもちゃだとタカラトミーなど、ダイエット健康だとサンドラッグなど、ペット用品はチャームなど、 DIY 工具だとDCM ホールディングスなどということで、ペイペイと連携したポイント還元も行いますと。サービス開始当初はペイペイ残高で購入すると通常ユーザーでも 1% が還元されるほか、ヤフープレミアム会員であれば 4% 還元、さらにソフトバンクユーザーであれば、5% 還元、また T ポイント還元やキャッシュレスポイント還元事業などが加わり、最大で 16% の還元を受けられますということで、ストアポイントは T ポイントで 1%、 キャッシュレス消費者還元事業で、5ポイントのペイペイ、ペイペイボーナスかな。あとソフトバンクユーザー、 Y モバイルユーザーは、PayPay で 5%、 ヤフープレミアム会員は PayPay で 4% で、支払い時に PayPay 残高を使うかヤフーカード払いを使うとそれぞれ 1% ということで、最大で 16% 付与されますよということだそうですね。それ、これに合わせてヤフーは同じくペイペイを関するフリマアプリ、ペイペイフリマも提供中と。ペイペイ還元やワイモバイル、ソフトバンクユーザーとのシナジーを武器に国内で EC で構成を図る考えだと。はい、ということで、まあ、ヤフー主導でペイペイモール始めるよということはですね、まあアマゾンに対抗というところがメインかなという気はしますけども、なかなかアマゾンには食い込めるのかな、どうなのかなっていう気がねしなくもないですけども、まあポイント還元とかを考えるとペイペイはお得かもしれませんけどもね、どれぐらい利用されるか、あとアプリとかがあると使いやすい、使う人も増えるんじゃないかなと思いますけども、今のところはブラウザ上でしか対応してないようですんでね、まあ、月末にはアプリが出るということなんで、そこでまた利用者も増えるんじゃないかなと思いますけどもね。あうちゃんこんばんは。ケイちゃん、タイヤ1番、富士タイヤもある、アルミ選べる。富士タイヤ、 それは北海道限定の店楽天に対抗じゃない？そうか、アマゾンはでかすぎるか楽天か、はい、まあ、勝てるのかどうなのか、まあ、楽天だとどうだろう、ポイント十何倍ってしょっちゅうなんかやってるような気がするからな、はい、どちらに軍配が上がるんでしょうかって感じですよね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらはトラベルウォッチにあった記事ですね。はい、それでは最後の記事です。トラベルウォッチにあった記事です。スターバックス10月18日17時22分から買えるハロウィンダークナイトフラペチーノという記事が上がってました。スターバックスコーヒージャパンは日の入り時刻である17時22分、これは標準時に、標準時を基準に設定、だから明石でこの時間に、日の入りになるのかな、17時22分からハロウィンビバレッジハロウィンダークナイトフラペチーノを一部を除く全国のスターバックス店舗で販売します。夜の仮面舞踏会をテーマにしたハロウィンダークナイトフラペチーノは闇夜のように黒く怪しげな見た目が最大の特徴のブラックココアパウダーとホワイトチョコレートとブラウニーをブレンドしたフラペチーノで、価格は590円、税別、サイズはトールのみです。10月31日までの期間限定販売となりますということで、明日ですね、10月18日17時22分から発売されると。これお客さん並ぶんだろうなこういうの好きですよね、時間指定されたりすると、はい、スターバックスコーヒージャパン初の試みとして夜が始まる17時22分に販売を開始しますが、販売時間は店舗により多少前後することがありますとしていますと。だから17時22分5時22分過ぎたのにまだ出てこねえよって買いに行っても文句を言わないようにね。また同じく10月18日17時22分からハロウィンカップスタンドを限定販売します。カラーはブラックとホワイト、ハロウィンレッドナイトフラペチーノ、ハロウィンダークナイトフラペチーノ、いずれかとセットで購入できます。こちらも販売期間は10月31日前ですが、在庫がなくなり次第終了と。悪魔の羽の生えたコップ、これは陶器なのかな、プラスチックなのかな、コップも販売始めますよと。その時は多分お値段はもうちょっと上がるんですよね。あくまでも590円というのはこれ中身だけの話だと思いますけどもね。ということで明日の17時22分5時22分まだハロウィンにはちょっと早いような気がするけどな雰囲気的には、お近くにスタバがあったら買ってみてはいかがでしょうか。ということで以上本編でした。江口さんこんばんは、今夜ありがとうございます。ハムトンクスさん、危ない危ない、安い LCC にしたら荷物ギリギリだった。まあ往復1万7000円だから仕方ない。安いですね、往復で1万7000円か。何日ぐらい向こうに滞在されるんでしょうかね。気をつけて行ってきてくださいよ。 はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。昨日というか日付変わってから1952回10月16日号をアップロードして、あうちゃんが、10月16日号を聞いてくれて、すきちゃん声が生き生きしてた、元気出して augm 大阪へゴーということでいただきました。はい、ありがとうございます。ただね、今朝すきちゃん鼻水が出るって言ってたんですよ。大丈夫かってね、ちょっと思ってるんですけどもね。はい、まあ、今朝もというか夕べもしっかり寝れたようなんでね、朝の時点で、まあ、声は元気でしたけどね。はい、ゆうさん、安いのかわかんないけど頼んでみちゃおうということで、あ、飲みに行ってんのかな、ダッサイ純米大吟醸50、1合780円。純米大吟醸、磨き3割9分、1合980円。1合売りだと安いのか高いのかよくわかんないな。まあ、安くないことは間違いないな。ありがとうございます。コメントは以上ですかね。はい、コメントありがとうございました。はい、結局すきちゃん帰ってこなかったな。多分私が送ったメールはまだ既読になってないですね。まだ仕事から解放されそうにないですね。あ、嘘だ、書き込みあるじゃん、今から帰りめーす。これはどれぐらい前、ツイッターのコメント読む前だからつい最近だよな。トンクさんちゃんとつくか心配。いや、それはつくでしょ。降りたら台湾じゃなくて北朝鮮だったっていうオチはないと思いますよ。はい、ということで、まあ、スキちゃん帰ってる最中のようなんで、もうちょっと引っ張りますかね。アートワークもちょっと変えとこうか。アートワークを変更して、AUGM 大阪もうあさってですよ。大丈夫かな。月ちゃんと実際に会ってリハーサルっていうほどでもないよな。キーノートのスライド見ながらちょっとやってみたのは1回だけなんでね。まああとは明日の夜寝る前にちょびっと最終打ち合わせみたいなのも、あ、まあ最終打ち合わせは当日の JR の中でもできなくはないかな。まあスキちゃんが見たキーノートからまたちょっとね手を加えたりしてるんでね、若干の変更点はありますけどもね。まあ、AUGM に行こうと思い立ったのが一月半ぐらい前か。で、一月前に大道さんからメールが来て、それからもうてんやわんやですけどね。まあ、初 AUGM なんでね、 AUGM を楽しもうと思って参加申し込みしたんですが、なんか楽しむ余裕なさそうな気もするな。 多分 AUGM 大阪 YouTube ライブがあると思いますんでね、そこにもしかしたら映り込むかも。まあ映り込むわな普通。時間的には我々の出番が2時何分だっけ、大阪 AUGM のあれサイトが開かないぞ。あ、来た来た来た来た。時間割としては2時半から2時50分まで。やっぱどう考えても20分長いよな。大丈夫かなってね、気もしてますけども、まあ伸びるとね迷惑かけるんですけども、早く終わる分にはね、いいんじゃないかなと思ったりもしてますけども、YouTube ライブのリンクとかは特についてないので、もし見てやろうという既得な方がいらっしゃれば探してみてください。はい、あと当日参加される皆さんにお知らせですが、お知らせですがっていうと 私がお知らせするわけじゃないんですけどもね、まあ、東日本大震災とか、水害とかの被災地にクリスマスカードを送ろうというね企画がどう動いてます。タックポッドキャスト聞かれた方は多分、この企画の主催者の方が、出てお話ししておられるんで聞いていらっしゃると思いますけども、 AUGM 大阪会場でクリスマスカードを、持ってきてもらったら、まとめますということなんでね、一応このクリスマスカードは、宮城県の気仙沼市、石巻市、あ、石巻市、それから福島のいわき市、双葉郡、あと熊本の、阿蘇市、あ、水害は関係ないのか、地震関係かの、まあ、幼稚園とかそういうとこに、送るということらしいんでね、まあ、当日大道さんの方でクリスマスカードを有料で用意はするというお話だったんですけども、できれば作って持っていってあげた方が喜ばれるんじゃないかなと思うんですけども、クリスマスカードって今100均とかでも出てますかね。最近100均寄ってないんだけど、まだなんかハロウィンモードになってるような気がするんだよな。なので本当は作っていった方がいいのかなと思うんですけども、まあ、最悪現場で、カードを購入させてもらって書いて出そうかなとは思ってますけどもね。参加される方もぜひご協力をお願いしたいと思います。というところで、スキちゃん帰ってきました。お帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
本当に疲れた。いや大変だ、忙しくて、なんかなんか明日も遅くなりそうでちょっと不安なんですけど。
マジですか。
だけ頑張ってるんですよ。でもちょっと厳しいかも。なんとも言えませんが、もうなんかバタバタしていくと忘れ物するんよね、大体人というのは。なんか やらかしせんかなと思って心配してますけど。
あうちゃん、あらら、すきちゃんを大事に。
ん？この風？
ああそうそう、鼻水が出とるって話をしたんでね。
今日はね鼻水は大丈夫だけど、うん、喉がいい、イガイガして、まずはちょっとマスクしていく。
ハムパンクさん、大阪も気をつけて行ってきてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は何事もないことを、
うん、ハムトンクさんは今から台湾だったよ。
何しですか。
遊びじゃないのかな。
バカンスですか。
うん、
いいな。
井口さん、週末は雨が降るみたいですね。少し残念。うん、雨みたい。
やっぱりなんか何か天気は良くないみたいな。しょうがない。
ケイちゃん、動画は後で見れる。多分アーカイブどうなんだろう。
何の
AUGM 大阪の。
いやそんな進めんでいいけ。見ろとか見ろとか言わんでいい。
アーカイブを探してみたことがないけど、どうなんでしょうね。もしかしたら去年のが残ってれば今年のも残ると思うんですけどね。AUGM 大阪、 AUGM 大阪、去年のは検索すると出てきますね。ただこれ全部が出てるわけじゃないんじゃないかなと思いますが、ただ、AUGM 大阪が公式では上げてないかも。ってことはアーカイブは残らないかもですね。
いいです。残らないでいいです。
ちょっと分かりません、アーカイブが残るかどうかに関しては。ハムトンクさん、はい、バカです、あ、バカンスですってことね。アメリカンさん、ビデオ撮りましょうか。あれどうなんだろう、ビデオとか撮っても大丈夫なのかな、わかんないけど。
いやー、わかりません。
ケイちゃんも時間に見るんだ、時間に。でも YouTube ライブをしてるってことになると、なんかアーカイブ残してるような気がしなくもないんですけどもね。そこのとこはちょっと私も初めての AUGM なんで、どういう形になるかわかんないです。
いや、すごいバタバタバタバタした中で行くんだなと思って。
結構まだまだ時間あると思ってたんだけど、あっという間に当日を迎えそうだな、これ。
で、急になんかやすんごい今忙しくてバッタンバッタンしてるんですよ、うん、私。
バッタンバッタン。
今日だけあの昼休憩してせずに、もうあのご飯食べながら仕事してましたけどね。もうこう、そんなんなんだね。まあ一旦明日私行くの遅くて寂しかったら追決したらいいじゃん、一人で。
月ちゃんまだ来ませんって。
とりあえず JR 乗ったらあの書き込みだけはできるんで、
あ
の、
あ、
まあ、ちょっとね電波が途切れるけど。
あ、そうだね、ところどころ電波が途切れるね。
でお腹空いたらもうどっかの店行ってツイキャスしながらなんか食べたらいいよ。
一人で食ってもうまかねえよ、
子供じゃないし。 一人で食べろ、一人でも。
一人で。はい、というわけでまあ頑張ってきますんで、あまり期待しないでください。
頑張る。
一応頑張るふりはするよ。
いや、ふり。なんかね、でもみっさん緊張しなさそうで、結構舞い上がるタイプだと思う。
舞い上がるってことは緊張してるってことはない。
なんか声のトーンが高くなるとか。
1オクターブぐらい上がるんか、キーが。
わからんけど。
まあ、どうなることやら。なんかすきちゃん大阪行くまでに行っとくことはない、皆さんに。
一つその当日話をする中で、空海の、まあ、歴史じゃないけどそういうの話すんだけどね、その中でそのどんどんその音響環境っていうかな、その収録環境かがこう呪われているようにどんどんこう悪くなっていったことは言って、でお気苦しくてごめんねって言って、
あ、僕が
僕は
僕はそこで突っ込むのね、
ごめんねって、あのいつも
ここまで入れる余裕があるかな。
あるある。
ほんまかいな。キーノートの中でですね、今空海はどのくらいにランキングしてるのっていうお話をしようと思ってスライド作って、2週間前ぐらいにそのスライドを差し込んで喋ろうと思って作ってた時には150位だか160位ぐらいにいたんですよ。
うん。
でこれがね、昨日の夜の時点で60何位まで上がってたのかな。
それさ、それ英雄人。
タックポッドキャストで空海空海って言ってもらったおかげかなと思ってるんですけどね。
それさ、心配なのはその聞いた人がおる分だけ順位は上がったけど、聞いた人がおる分だけ AUGM の参加の人減ってないよねっていうのが心配。
減ってはないと思うけどな。
まあ、なんなら空海の発表時間に休憩してもらってもいいんで。
まあ、テクノロジーで順位を出すと今の時点だと、今の時点で、あ、ちょっと落ちてるかな。あ、今83位だな。
あ、それは多分その
ちょっと上がってるよな。
事前効果っていうか、どだけそんな何の番組かも分からずにあれだけとりあえず聞いてもらったんかもしれない。
そうかもね。
言っとくけど、おじいとおばあです。おじいとおばあカントリーもの、カントリーもの、
カントリーもの、カントリーマームみたいだな。
カントリージーやとカントリーバーやで。やだな、
まあ、当日の朝何位まで上がるか下がるか。見物だで。あと1分で60分、今のとこ終わっときますか。こんなとこでなんかすきちゃん話すことある？
いやーもう疲れて頭も回らないし、なんか荷物の用意せんといけんのにもう眠たいんですよ、疲れて。
そうなのね。はい、それじゃあまあちょうどキリがいい1時間になるんで、このところで終わっときますね。
いやまあよかった最後、うん、ごめん、いや今日出れんかと思ったけど、とりあえず最後に
20秒しかないよ。
うん、ありがとう。ただものだんだ。
勝手に終わるな。以上、空海 IT ニュース1953回でした。お届けしたのは
月ちゃんと
みっつぁんでした。それではまた来週火曜日に。3、4、
ただも
Army ID News.